イザヤ書を開いてください。ついに私たちが、長いことかけてですね、いつでしょうか、ヨブ記を読み始めてですね、シーカというところですけど、ヨブ記からね、そして、先週画家まで来ました。そして私たちは聖書の旧約聖書の区分の中の、新しいところ預言書に入ります。で、その預言書の中で最も代表的な書物がイザヤ書であります。キリストについての預言がこれほどたくさん詳しく預言されているところはありません。イエス様もこのイザヤ書をしばしば引用され、そしてイザヤ書をこれから学ぶこの全体を読みますと、もう聖書全体の中での語られていることと同じことが語られており、聖書の中の聖書とも言われているほどなんですね。神の福音が語られています。ですから、ぜひですね、また新しいところに入りますので、この一節ずつのこの聖書通読の学びをですね、一緒にやっていけたらなと思います。午後にですね、その今日は一章、二章を一節ずつ見ていきます。では、今日は十八節ですね、一章の十八節に注目します。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると言ってます。イザヤ書、また預言書もそうですが、その背景を知るということが、この預言書の学びにとってはとても大事になります。意外にっていうか、実際に、複雑なんですね。複雑だからこそ、その危機的な状況の中で神様は神に立ち返りなさいと言ってるんですね。ですから背景が複雑です。列王記の第2と歴代史の第2のユダの王たちの歴史が背景にあります。ウジア王から始まって、ヨタム、アハズ、そしてヒゼキヤ王までの時代にイザヤは予言を行っていました。覚えてらっしゃるでしょうか。ユダと言ってますけれども、もともとはイスラエル王国、このダビデから始まり、そして、ソロモンが受け継ぎ、ところがソロモンが死んだ後にその国が2つに分裂し、北イスラエルと南ユダになったわけですね。そして、北イスラエルが紀元前の722年、あるいは1年とも言ってもいいですが、アッシリアによってそのサマリアが首都が陥落し、捕らえ移されました。で、南ユダは586年、アッシリアの後に台頭するバビロンによって捕らえ移されました。で、ウジヤの時代ですね、この一章の十八節の背景は、まだウジヤが生きている時のこのウジヤの時代は、イスラエルのアッシリアに捕囚の前なんですね。で、この北イスラエルと南ユダの歴史を、この年代記を見ていくと、こうちょっと不気味に感じるんですね。滅んでいきます。それぞれが滅んでいくんですが、その直前に今までになかった、このダビデ・ソロモン以来の最も繁栄し大きくなる時代が起こったんですね。あったんですね。で、北イスラエルではヤロブアム2世というのが、このウジヤと重なって治めていたんですけれども、最も大きくなった時でありました。レボハマテという今のシリアにあるところから、なんと紅海に至るまでの領土を回復したと書いてあるんですね。で、ウジアも同じで、有能な王様で、彼も非常に国を豊かにし強くしていき、で、ウジアはヤロブアム2世とは違って偶像は拝みませんでした。主なる神のみ使いました。ところがですね、このイスラエルも ユダも大きくなった後に急降下で弱体化し、でそれで、このアッシリア、あるいはまた、このバビロンに滅ぼされていくんですね。国が豊かになって巨大になったからこそ、そのしぼみ方も急速で滅びに向かっていくというものをこう見るんですね。南ユダの方はヒゼキヤとヨシアの宗教改革がありましたので、この引き伸ばされた寿命が伸びたというところはあるんですが、やはりその寿命が来てしまったんですね。でこのことを見るときに、この私たちが生きているこの世界も寿命が近いのではないか、終わりが近づいているのではないかというふうに感じますね。これほどまでに技術が発達し、豊かさを享受し、巨大化した文明というか世界というか、しかしその根底が崩されるような、この価値観が崩されるような出来事が連続して起こっています。でちょうどかつてその何か外敵によって襲われた時にですね、エルサレムにある神殿の金庫からお金を出してって何とか生き延びてたと同じようにですね、この世界もそれぞれの国が今まで蓄えたものを使ってですね、何とかこの生かしてっているんですけれども、やはりこのなくなっていく、しぼんでいくのではないかという恐れがあるわけですね。聖書には黙示録なのにこの終わりの日の災いが書いてありますが、イザヤ書にもたくさん書いてあります。これから学んでいくとですね。でイザヤはまだそのしぼんでいくというものは全く見ていなかったウジヤの時から感じ取っていたんですね。ウジヤはしっかり主を求めていた人であって、その国自体は豊かになったんですけれども、その中でもうすでに神の真理から離れ妥協しているということがもう徐々に大きくなっていったということなんですね。けれどもその国自体は大きな豊かさと強さをまだ享受していたので、自分たちはまだ祝福されていると、神に祝福されていると思っていたんですね。で祝福されて、この自分たちは大丈夫なんだというふうに祝福されて大きくなっているから、人々がその生きているんだけれども、果たしてその動機が神様を求めていたのかどうかなんですね。神殿礼拝でさえが神様を求めていたのかどうかということを疑問符がつくわけなんです。イザヤの語る言葉はですね、非常に厳しいです。一章ですね、初めから、ああ罪を犯す国、都が重き民と。表面的に見たら非常に栄えていて、霊的に見えるときに罪を犯す国、都が重き民と、その先見の目を持って本質的なところを語ったわけなんです。ちょうどこれを言い換えれば、中身がなくて虚しいのに寸法だけが大きくなる、例えば綿あめ食べるとちっちゃくなりますよね。でも大きくなります。形だけはたくさん人がいても中身がない、間違った動機で人々が集まっているっていうことがありえるんですね。福音書がそうでした。イエス様の周りに来る群衆がそうでありました。イエス様がエルサレムに入るときに彼らは勘違いしていた。イエス様のところには来ているけれども勘違いしていた。多くの人がイエス様をホサナと言って喜び迎えたんですけど、数日後には一気にしぼみ、12人だけの弟子になり、さらにその一人が革新的にイエス様を裏切る張本人だったんですね。動機が初めから 異なっていたんです。で、今先ほど読んだ一章の18節の言葉、これはイエス様をまだ知らない、神をまだ知らない人に語られた言葉のように見えるんですが、で、ぜひまだイエス様を信じてない方はですね、この1章の18節をそのまま受け入れてください。素晴らしい福音です。罪が許されるよ、清められるよ、なんですけれども、文脈を見ると初めての人ではなくてユダの民、エルサレムの住民に語られているんです。神を知っているはずの民に対して、神をの知識を持って神殿礼拝にも熱心に通っている人々に対して語られている言葉なんですね。新約聖書にも似たような状況を見るんですよ。黙示録の3章に書いてある7つの教会の中の最後の教会、ラオデキアにある教会です。で、彼らは豊かな町の中にいて、教会も豊かだったんです。祝福されていると思ったんですけれども、7つの教会の中で最も強い叱責をイエス様はお語りになっているんですね。私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい、このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないと。で、このようにイエス様は言われて、そしてあと、福音の招きをするんですね。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。で、今のこの最後のね、戸を叩く。で、私もクリスチャンになった時にですね、アーサー・ホランドというあの伝道者ですね、あの時はですね、もう本当に奇抜で驚きました。あそこの新宿アルタのところでスーツを着てですね、赤いネクタイしてですね、そしてイエス様を信じましょうってこう言ってですね、でっかい声で叫んでいた、もう本当に驚きますけれども、彼が説教する時にこうやって、イエス様は戸を叩いてますよ、皆さんの心の戸を叩いてますよとこう言うんですよね。実際にそうです。皆さんの心にイエス様は戸を叩いておられて、イエス様をまだ受け入れてない人たちに対して、このイエス様が戸を叩いてるよという言葉が使われるんですが、文脈を見ますと教会に対して語られているんです。教会に対して、初めてイエス様を信じる人と同じメッセージが教会に対して語られている。なんでそうなってしまうのか、またなんでこのイザヤの時代にそうなってしまったのか、で、これがこの一章の始まりから見ていくと分かってくるんですね。この二節を見るとですね、神がイスラエルを自ら育てたということをおっしゃってるんです。子供を育てたようにイスラエルの民をもう本当に手塩をかけて育て大きくなっていった、ところが大きくなったら逆らったって言うんですね。で、家畜でさえですね、飼い主のことを知ってるんですよ。あの犬見ると本当に忠実ですね。まあ、Facebook 見るとなんか犬のなんか動画ばっかり出てくるんですけど、可愛いよね。本当に忠実だと思います。犬とかまあ牛とか何でもいいんですけれども、飼い主を知っているのに私の民は悟っていない、でこのように言っているんですね。で、神がもどかしいと感じておられる、その感情が伝わってきます。で、何かっていうと、何もほったらかしてたらね、忘れられるってなら分かるんですよ。むしろ愛を持って根気よく育てたのに、その愛を彼らが受ければ受けるほど飽きてくるっていう問題なんです。愛されれば愛されるほど心が離反していく、離れていくという不思議な現象が起こっているんです。で、誰か若い子がとても悪いことをしたというと、家庭環境が悪かったからだということはよく話されるわけですよね。で、事実そういうことがよくあります。 家庭教育環境が悪かったから。ではいつもそうかというとそうではなくて、家庭環境の良くてイエス様を愛している両親の中に育てられてもですね、いつの間にか心を狭くして罪の中に生きる子供が育つっていうことは十分にあり、聖書の中にも放蕩息子がそうだったんですね。愛する父の親の中で育った二人の息子、愛が足りなかったから暴れるのではなくて、いいですか、愛されてるとその愛が弱さだと勘違いするんです。で、自己中心的な思いを優先させていく反抗心が芽生えるわけです。イエス様が十字架につけられた時も同じでした。神の子ならこの十字架から降りろ、救い主だったら自分を救ってみろと彼らは罵った。でもそれは神が弱くなったのではなくて、イエス様が弱くなったのではなくて、愛を持っておられるからそのようにしていたのに、その愛されているということを自分が自分の権利とか力を行使できる何かそのきっかけ作りになっているんですね。自分のわがままを通しても良いという反逆、自己中心性なわけなんです。で、イザヤ書の9章に入りますと、メシアが来るとき、キリストが来るときにどこから来るかというと、ガリラヤから来るって話が書いてあるんですね。長いこと異邦人の支配、このアッシリアの捕囚からですね、異邦人の支配が始まりましたけれども、その圧政に異邦人のこのによるものすごい強い圧政、この圧政というのは虐げですね、に苦しめられていた人たちに光が来るという予言があるんです。で、事実イエス様がガリラヤに行かれました。で、イスラエル旅行に行くとですね、このガリラヤに行くと本当に小さいところなんですよ。イエス様が活動されていたのを、これトライアングル、三角形、福音の三角形、福音宣教の三角形と言われますが、ベツサイダとコラジンとカペナウムがあるんですけれども、もう車で行ってもバスで行ってももう5分10分でそれぞれ行けちゃうぐらいのとても小さなところです。そこにもういろんなところから、もうレバノンからシリアから、そしてペレアから、そしてエルサレムユダの方からですね、大勢の人がそこにやってきたんですけれども、イエス様はそんなに広範囲に動いてないんです。結構濃密に動いてます。で、コラジンとベツサイダ、またカペナーム、カペナームにはね、ペテロの家がありましたから、まあ、そこにもよく泊まられたでしょう。そしてそこにシナゴーグがあって、そこでも多く説教をされて福音を述べ伝えました。一番手塩をかけて育てられたんです。ところが信じないんですよ。そこでイエス様が裁きを宣告されました。マタイの1章の21節から、ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロンとシドンで行われたのだったら、彼らはもうとうの昔に荒野をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天から上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技がもしソドムでなされたのなら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。ソドムとゴモラでさえもそれだけの奇跡や不思議が行われたのであれば、彼らも悔い改めたはずなのに、あなた方はそれさえもできなかったのだと責めておられます。ですから私たちは初めの福音を聞く必要がある。そして悔い改める必要がある。で、悔い改めるというのは他の人のせいにしたり周囲の環境の責任にするのではなくて、自分に責任があることを認めることですね。一人で神の前に出ていくことです。で、自分の心を主に知っていただき、示されたことに従って罪の告白をすることです。そしてその罪を捨てて行いを改めることですが、福音書では罪人、主税人、遊女、その他悔い改める人たちが出てきますけれども、それを 行うことなんです。イザヤも叫びました。その18節の手前、16節と17節で、洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよと、でこのように言います。でけれども、その前にイザヤはですね、この13節から15節の中で、祭司の奉仕や祈りやそういうものがもううんざりして嫌っているという言葉が出てくるんですね。なんでか、宗教的なこれらの行為によってかえって自分の罪の姿が見えなくなるという逆説的なことが起こっているからです。福音書では当時のパリサイ人や立法学者たちが陥った過ちなんですね。で、私たちもですね、信仰歴が長いほど私は大丈夫だっていう過ちに陥っちゃうんですよ。これ、ね、聖書の知識あるでしょ。あとね、上手に祈れる、綺麗に祈れるんですよ。で、本当の自分を隠すことができてしまう。心にある汚れや罪を置き去りにしたまま時間を過ごすことが可能になってしまうわけなんです。でチャック・スミスが祈りの生活っていうね、効果的な祈りの生活だ、エフェクティブ・プレイヤー・ライフにこう言ってますが、主よ、愛すべきこの人に対して私は深い愛を抱くことができないのをあなたはご存知です。いいねと私が言ったとします。なんと馬鹿げたことでしょう。本当のことを主にお話しするべきです。神様、私は彼が嫌いです。我慢ならないのです。彼を見るにつけて鼻を殴ってやりたいと思うのです。正直になりましょう。そして悔い改めましょう。この愛するべきって言ったでしょ、べき。このべきという言葉の裏に、私たちはしばしば自分をもごまかして本当の姿を見せないという過ちを犯しているんです。だからこの箇所にある招きに応えたいんですよね。その招きは何ですか。最初はさあ来たれ、来たれ、神、来てください。イエス様はこの言葉を何度も使いました。ヨハネの7章の37節で、誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。来てください、単純な呼びかけですね。生ける水の川があるんですよ。で、聖書の最後の最後、黙示録の22章の17節で、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれを1000万円払ってじゃなくてただで受けなさい。自分が何かを行ってその報いとして飲むのではなくて、無代価で飲みなさいと言っているわけです。で、この呼ばれている対象は乾くものは、で乾くものはってこう言ってます。で、何をもって私たちは乾いてしまうんでしょうか。霊的に罪を犯すこと、罪を告白しないことです。ダビデが詩編の32編で、そのバテシバとの会員の罪、ウリアを殺した罪の後にですね、まだ罪を告白していなかった時の自分の状態を話しています。日照りで乾ききってしまっている、もう骨骨も乾ききってしまっているという、そういう言葉を話しているんですね。ですから私たちがそのまま乾いている自分をイエス様のところに持っていかないで、その無代価であるという恵みをないで、自分で自分を守って繕っていこうとすると、そうすると魂に乾きがおのずと出てしまうわけなんですね。どうしようもない惨めな自分を主の前に持っていく、イエス様の前に持っていけばいいんです。で、このような悩みをよく聞きます。私には心に葛藤があります。正しいって分かってるけれども、それができません。だから苦しいです。安心してください。その葛藤こそが霊の乾きを表しています。その葛藤をそのまま主の前に持っていけばいいんです。で、聖書の学びである姉妹がですね、この語ってくれた、話してくれた誰かの言葉ですね、 すごいいいなと思いましたが、それはですね、祈れない、祈らなければいけないけども祈れないと言ったら、神様私は祈れませんと祈ればいいじゃないですかとできますよね。祈れない、私は祈れないって言ったら、神様私ちゃんと祈れてないですって祈ればいいんですよ その葛藤をね、主に持っていけばね、どんどんただですから満たしてくださるんですね。でも、いや私は問題ないですから、私分かってます、そんなふうにね教えないでくださいよ。これも初めてイエス様を信じた人に語られる言葉でしょ。もう私分かってます、これやっとアウトなんです。もうずっと説明してる通り、ラオデキアの教会がそうなんです。豊かになった、もう満ち足りてます。でイエス様何て言いました、吐き出すって言ったの。冷たくも熱くもないから吐き出すよって、ぬるいコカ・コーラ、そういう話をしてるんですよ。まあ熱いコカ・コーラは嫌だけどね冷たくないといけないけどですね。で熱心に悔い改めなさいとイエス様が言われました。で愛するものを懲らしめるって言ったんですよ。懲らしめられるのは憎んでるからじゃなくて愛しておられるからです。そういう熱いイエス様の愛があるわけですね。で論じ合おうと次言ってます。論じ合おう。でなんで論じるっていう言葉が出てくるかと言いますと、このイザヤ書のこの、この始まりの言葉ですね。このイザヤが語っている言葉はですね、法廷を想定してるんです。この法廷ね。で神ご自身がこの告訴してるんですね。で被疑者は、被告人はイスラエルのためなんです。論じてってるんです。この、休憩っていうのかな、そしてこの論述をして神様が、天と地を証言台にしてですね、天と地を証人にしてるんですよ。こうちょっとわかります、これ頭の中でね、こう比喩的にこう分かりやすいように神様がね、そのあなたは罪を犯しているよっていうことを、反逆しているよっていうことをこう私たちがぼかしたいじゃん、人間って。彼らもぼかしたい、いろんなことで。だって例えばほら、生贄も捧げてるしさ、礼拝もちゃんと言ってるしさ、祈ってるしさ、いろいろあるじゃないですか。でいろいろそのごまかして、いろいろモヤモヤにしているものをそうじゃなくて明確にしてって、そして神様は彼らに問い詰めておられるんですね。でそれで論じ会おうと神様は言ってるんです。でも怖いっすよね。出廷しなさいって言われてるんですよ。ここで論じ合おうじゃないか。もちろん負けるの分かってるんです神様の前で自分の正しさなんて言えないです。でそこで聖書の中で弁明という言葉がたくさん使われてまして、ヘブルの4章の13節では、作られたもので神の前で隠れを仰せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですと。ところがですね、ここからが面白い。怖いじゃん、神の前に出て論じ合うなんて。ところが論じ合ったら有罪にされるのではなくて、その悔いた魂、砕かれた魂に対して神様は全ての訴状を落とすんですね。落とすっていうのはつまりやめる、もうやめる、不起訴にすると。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると。実は神様最初からこのことを願ってたんです。神様はこのね、聖書を読むときいいですか、この厳しい言葉あるでしょ。でもね、よく読んでってみてください。神は義なる神だし聖なる方なんですけれども、ゆえにですね、厳しいことを語られるんですが、いやいやながらやってます。いやいやながらっていうかね、もう泣きながらやってます。でなぜかというと、憐れみ深い神、情け深い神、怒るに襲い方からなんです。だから機会があれば、理由があれば、何とかして彼らの罪を帳消しにしたいという動機が働くんです。 憐れみ、神の憐れみは常しえに続く、神の恵み、ヘセドっていうこの旧約聖書に出てくるこの愛を表す言葉というのはですね、この天より天のように高いって書いてあるんですよ。正義は山のように高いって言うけど、恵みとか憐れみの方がもっと天に高い。神様はそういう方なんですね。火のように赤くても、紅のように赤くてもという言葉がこの罪の深さをよく表しています。で、ここの元々の言語ヘブル語ではあれ昆虫に関わる言葉なんですね。昆虫から染料を作るんですね。で、この紅っていうのがシャーニーっていうらしいですけど、その昆虫がこの赤い物質を含んだ卵を産む、それを染料に使うんですが、その染料がここで火って訳されている言葉なんですよ。そして、その火、この紅の方が、紅の方がその昆虫で、その染料がトーラーって訳されというヘブル語で火って訳されているのかな、ごめんなさい。紅の方が昆虫の方で、その卵ですね。そしてその染料が、この火と訳されているものですね。深くそのより糸、その糸にまでこの染み込んでいくという、で色がもう取れないと。で、これがあの幕屋の垂れ幕とか大祭司の装束とかにこう使われる火色のより糸っていう言葉ですね。で、それに出てくるわけなんです。で、これは2つの意味合いがあります。で、どちらも私たちに希望を与えます。一つは私たちの罪、こびりついていて、その罪はどうしようもなくて、取り除かれることはもうどんなこともできない。でも神には不可能なことはない、できるよっていう希望なんです。二重染めっていうのがあるじゃないですか。それと同じように、自分の一部になってしまっている罪が絶対に取りっこない、もう自分のアイデンティティになっている。しかし主は取り除くことがおできになるわけなんです。同性愛者の人たちのこのニュースっていうのを皆さんも、まあ、気になっている方はよく見られていると思います。で、最近も、このその同性愛者に伝道しようということで、アメリカのカリフォルニアの伝道の団体ですね、リビングウォーターズという人がたちがドキュメンタリーの映画を作りましたけれども、大体クリスチャンに憎しみを持ってます。で、なんでかっていうと、まあ、罪だっていうのはそうなんですけども、変えなきゃいけないと教えるからなんです。同性愛者に同性愛の罪を、それを捨てることを、悔い改めることを教えるからなんですね。で、彼らにとってはこれはもう苦痛でならない。どうしたか、物心が出てきた時からその自分が気になる人が同性なんですよ、ね、同性だからもうそういうものだと。だから、そのもし同性を愛を変えなさいと言ってると、なんかね、皮膚の色変えろっていう。だから彼らは黒人の差別と自分たちの差別っていうのをこう同等に並べるんですね。皮膚を変えろと言われてるぐらいのこの強烈なこのインパクトがあってですね、それでものすごい反応するんです。でもね、先ほど言ったその、ドキュメンタリーでもあるんですけれども、実際のゲイの人に聞くんですよね。でも私も変えられないんですって。物心ついた時から物を盗みたいと思ってました。物心ついた時から、まあ、異性でもそうじゃないですか。結構小さい時からね、いやらしい目で見ますよ、その女の裸とか女の人の裸とかね。かなり小さい時から、物心ついた時から異性に対しても同じものを持ってるんですよ。物心ついた時から人を殴ろうとか害を与えようとかっていうのはあるわけでしょ。だから同じように一部になってしまうんですよね。なっているんですよ。だからそれから変えられるということがこの想像できない。その亡くなっている自分が想像できないんですよね。しかしここで言ってる福音がある。あなたの罪が火のように赤くても、紅のように赤くても、雪のように白くなるし、羊の毛のように白くなる。 で、それが第一コリントの6章の9節から10節でもパウロは話しているんです。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、会員をするもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そして略奪するものは皆神の国を相続することができません。次です。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。つまりもう解放されている、清められている。しかし主イエス・キリストの皆と私たちの神の皆によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのですと。私は以前は難色をするものであった、しかし今はということなんです。清められました。違います。以前はそしるものであった、今はそうではありません。以前は偶像を礼拝していた、今はそうではありません。現れて聖なるものとされて義と認められた主の皆と神の霊によってそうなりましたということができるんですね。で、先ほどこの2つ目のね、希望の意味、さっき言ったこの紅と火ですよね。これ先ほど言ったように装束、祭司の装束とか幕屋の幕などに使われているそれと同じ言葉が使われているとお話ししました。それは犠牲の家畜、羊が流す血を表し、また血を表しているんです。罪の許しのための血を表しているんです。私たちの罪がどんなものであっても、それが隅々に至るまで神様がその血を受け取ってくださった、つまり血を流してくれた。その血を流すことによって私たちに罪の清めを行ってくださったことを表しているんですね。イエス様がご自身の血を流してですね、私たちにこびりついている罪を全部この清めることができるようになったということであります。で、私たちが清めるという言葉を使うとね、神道から来てるから、どうしてもね、私もよく話すけど、年末によくお風呂2回入った、ちっちゃい時1回じゃなくて、お風呂もともと好きだったんだけど、まだちっちゃい時覚えてるんですけどね、1泊2日のね、聚楽っていうねホテルと思ったら4回入ったら覚えてるんですよ、温泉をね。だけど年末に入るんですよ。なんでかっつったら、なんかやっぱりね、綺麗にしたいんだよね。でもその清めっていうとそういう意味がある、そのイメージがある、どうしても日本人ある。違う。これね、清めって言ったらね、ちょっと言い方良くないんですけど、前も使いました、これ勝手に僕が想像してるんですが、輸血、イエス様と交換輸血、イエス様が隣に行って手術台で、そしてイエス様の血液が私たちの方に入って、私たちの罪にまみれた血液がイエス様の方に入った、このぐらいの清めです。中からの清めです。全く体質改善を完全に行うところの清めをイエス様が行ってくださった。ペテロが言いました。第一ペテロの1章の2節、父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、また罪の過ぎかけを受けるように選ばれた人々へと、このようにして雪のように白くなる、羊の毛のように白くなるという完全な罪の清めを、皆さんが、私たちが罪を告白し、そして捨てるのであれば得られます。真っ白になれるんです。で、この話を聞くと、でもやっぱりまた同じ思いが出てきてしまう、同じことをやってしまう。で、もちろんそうなんです。聖化、清められるっていうのは徐々に行われて、主が戻ってこられる時に完成されるんですけれども、もちろん徐々なんです。今言ってるのはそういう話じゃない。この清められるっていうのはそういう話じゃなくて、罪の許しの話をしてます。罪の許しというのは完全なんです。全てなんです。罪許すときにね、こう悪いことやらせるじゃない、自分がね、こう もう100回ぐらい悪いことやってね、ごめんなさいって、その人に謝ると、いいよ、じゃあその一つを許す、99はねって。それで許しじゃないんですよ、100許さないと許しじゃないんですよ。だからペテロに、ペテロが7度までですか罪許せばいいのって言ったら、7の70倍許せって。全くの完全な、もうなかったことのように持ち出していかないという神様の宣言が、ここで雪のように羊の毛のようにと言ってるんです。私が大学生の時に罪を犯したことをですね、クリスチャンの先輩に告白しました。彼は牧師になるべく準備をしていた人だったんですけども、思い切ってね、告白したんですね。で、彼は責めるようなことを一切全く話せませんでした。祈ったですね。もちろん御言葉を通してね、この罪、これが罪だということを説明してくれたんですけども、でも全然責める感じじゃなくて祈ってくれました。そしたらですね、もう涙がボロボロ私出てきて、そしてその後で何するのかなと思ったら、学食行こうって声でね、飯おごってくれたんですね。で、一切その話はしないで、全く違うところでお話をしてて、そして微笑んでるんです、彼は。完全に快晴、晴れやかになったという気分でありました。すべての罪を許して、まるでなかったように愛によって覆ってくれた。これが罪の許しであり、清め、雪のように白くなる、羊の毛のようになると。ですからここに応答しましょう。もう諦めてるという罪の問題があるかもしれません。で、そしてあるいはいろんな人や環境のせいにし続けていて、自分自身の問題を直視していないということがあるかもしれない。クリスチャンとしての振る舞い、それも負い目を隠す手段にしてしまっているかもしれない。あるいは主の前に持っていったら、何か罪に定められるのではないかという恐れがあるかもしれない。しかし今の言葉が真理です。そのままで来てください。イエス様はその傷ついたまま、乾いたままで、そのまま受け入れてくださいます。無条件で許し受け入れてくださいます。そしてその傷を全部自分の身にしっかりと受け取ってくださいます。自分のせいでイエス様がこの傷つくかもしれない、でももう傷ついたんです。イエス様は傷ついて受け取ってくださった。愛を持って、恵みを持って受け入れてくださっているのですから、イエス様のところに行ってください。そこから流れる御霊が皆さんを真っ白にします。ではお祈りしま す、ね、目をつむってください。どうぞ今、目をつむってですね、そして、告白したいことがあれば、心の中でもいいですし、小声でもいいですし、お祈りしてくださいね。では今祈りました、そういう罪の告白の祈りを今しましたという方は手を挙げてくださいますか。しましたね、はい、はい、ありがとうございます。ではお祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたは言われました、罪を犯していないというのであれば、罪はないというのであれば、その人は偽り者であって、その人のうちには真理がない。しかし罪を言い表すのであれば、神は正しくて真実な方ですから、その罪を許し、すべての不義からあなた方を清めますと。ありがとうございます、お父様、ありがとうございます。あなたの前に正直になれたこの安堵感、何とも言えません。お父様、あなたがこれほど良い方であること、憐れみ深い方であること、おおらかな方であること、ただでくださる方であることを感謝いたします。主よ、どうぞ、この1週間もこのあなたの福音の中に 私たちを守っていてくださいますよ。平和の中に守っていてくださいますよ。よろしくお願いいたします。あなたの恵みが御顔の太陽と御顔から出てくるその光として降り注がれますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。